使徒の働きの13章お開きください。第39節、これが先週の鍵となる聖句でございましたので、39をご一緒にお読みください。はい、モーセの律法によっては解放されることのできなかったすべての点について、信じる者は皆この方によって解放されるのです。パウロの第一次伝道旅行、それがこの13章から14章までの記事であります。そして先週は主な拠点でありますピシデアのアンテオケという場所でパウロが行った説教、その内容を共に学びました。ちょっと地図を出ておりますでしょうか。第一次伝道旅行、ここに出ておりますのが今のトルコです。トルコ半島の町々です。その一番上のところにピシデアのアンテオケという町、字が見えるでしょうか。アンテオケには2つあります。シリアのアンテオケというのがずっと皆さんから見て右の方にあるはずです。これはこの地方全体の首都、ローマ帝国における第3番目に大きなメガロポリスと呼ばれるところです。それからピシデアのアンテオケはそれほど大きくはないんですけれども、この辺のガラテア州と呼ばれる州の中心的な町でありました。そこでパウロが伝道の説教をしたのですが、説教の対象は半分以上がユダヤ人、毎週土曜日に安息日の礼拝に集まってくる人たちを対象に、皆さんが待ち望んでいる救い主メシアはこのナザレのイエスであるということをお話をいたしました。そしてその結論がこの今読んでいただきました39節ですが、キリストの福音は解放の福音であるということがこのパウロの締めくくりであります。何から解放するのか、私たちを縛っているところの死の恐れ、あるいは良心の呵責、ああまずいことしてしまったな、あそこで失敗したなという呵責、あるいは罪への傾き、私たちを縛っているところのそうしたすべてのことから、キリストは十字架によってそれらを終わりにしてくださった、復活によって私たちがその新しい命に生きることができるようにしてくださったという解放の福音であるということを締めくくりにお話をしました。覚えておられると思います。私たちの人生の中でもいろんな形で心を縛ってしまうことがあると、ものがあると思います。過去でいろんなことを失敗をしてしまった、みんなはどう思ってるだろうかなという世間の目があったり、自分はダメな人間だなと思って自己評価が低くて、そしてこんな人間は生きていく価値があるんだろうかということまで、自分で自分を縛ってしまう、いろんな束縛というものの中に囲まれていますけれども、主イエス様はこれらのすべてにおいて解放を宣言してくださいました。ガラテア書の中にこの解放の宣言が記されていますので、使徒の働きに何か手か置くか、あるいはしおりを置いたままガラテア書も見ていただきたいのです。使徒の次の次の次ぐらいにガラテア書というのがございます。その第5章、一節をお読みください。よろしいでしょうか。三、はい。キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方はしっかり立って、また 霊の首輝きを負わせられないようにしなさい。2,3 週間前にもお話したと思いますが、このガラテヤ書というのはこのピシデアのアンテオケの教会、その他を含む諸教会をパウロはガラテヤ諸教会と言っていますので、同じ聴衆に対してこのメッセージが語られています。キリストの福音はまさに解放の福音であったということであります。そしてそれは信じる者に与えられるものだということをパウロは語りました。逆に言いますならば、信じる信じないということはその人の自由でありますから、信じない人たちがいるという可能性、それもパウロは考えながらこのお話をしています。もう一度使徒の働きに戻っていただけると、13-40、ですから預言者に言われているようなことがあなた方の上に起こらないように気をつけなさいと警告を発しています。どういうことかと言いますならば、41節に到底信じられないほどのことである、あざける者たち驚け滅びよと書いてあります。これはハバクク書という預言書の1章の5節の自由な引用であります。でこれはキリストの福音というものがあまりにも素晴らしすぎてにわかには信じがたいと思う人たちがたくさんいる、そしてその人たちは疑うだけではなくしてそのことをあざけって拒絶をしてしまうという可能性を書いています。ある姉妹がキリストの福音を聞いたときに、信じる者が救われて、そして全ての罪が許される、そんな虫のいいことがあっていいんですか、本当に虫のいい話ですよね。私たちが何十年積み重ねてきたところのさまざまな罪や過ちや迷惑やいろんなこと、全てのことをキリストは終わりにしてくださった。虫が良すぎて何かそれにふさわしいお百度を踏むとか、あるいは滝に打たれるとか、まあ、日本的に言いますならばね、そういう難行苦行してやっとお前は罪許されたという方がどうも許された実感が湧く。ただ信ずることによって許されるなんて、虫が良すぎて話がうますぎて信じがたい、こういう人が真面目な日本人には多いのではないでしょうか。パウロはそうなんです、虫が良すぎる話なんですよ、だから本当に愚かなものになったつもりで虫が良いものとしてただ単純に信じましょうよと語っているわけであります。さて、このお話が終わりましてから、43節のところでフォローアップがなされております。集会が終わってさようならと言って説教者がいなくなってしまったわけではなくて、教会のあるいはその当時の街道シナゴグの入り口のところで皆さんとお話をしました。その時に人々が集まってまいりまして、次の安息日にも同じことについて話してくれるように、今日聞いたお話はとても新鮮だった、今まで毎週毎週この街道の礼拝に出てるけれども今日のような切り口でお話をしてくれたのはあなたが初めてだ、ちょっと理解しがたいところもあるのでもう一回同じ話を同じテーマでお話してくれませんか。パウロにお願いした非常に真実な人たちのリクエストであります。で、この礼拝のプログラムを決めるのは先週もお話したと思いますが、街道司と呼ばれる、この礼拝のリーダーがおりました。そのリーダーにも頼んで、来週はもう一度このパウロ先生に 説教してもらうようにお願いしてくださいときっとみんなが言ったと思うんです。街道司の反応がここに出ていないんですけども、おそらくあんまり心よく思わなかったんじゃないかと思います。私がちゃんとプログラム作ってるのに、来週はこの先生、再来週はこの先生と計画してあるのに、このなんか、不思議な人がやってきて、そして、私がもう一度お願いするっていうのはちょっと、私の保険にも関わるっていうようなことでですね、あんまり嬉しく思わなかったとは書いてないんですけども、そうじゃないかなという雰囲気がいたします。で、パウロはこの集まってきた人たち、多くのユダヤ人、わかりですね、街道ですからユダヤ人がたくさんいたことです。神を敬う回収者たち、異邦人であっても神様を敬って回収をした人たち、あるいはまだ回収をしていない、まあ今の言葉で言うと洗礼を受けていない求道者の人たち、まあいろんな人たちが彼のところに集まってきましたので、まあ、神様の恵みを知るように、その恵みの中にとどまるように、また来週お会いしましょうねと言ってお別れをいたしました。その後1週間何が起きたか、詳しいことは書いてありませんけれども、44節を見ると想像ができます。この街道に集った人たちが、今日は面白い話を聞いた、私たちが待ちに待っていたところのメシアが現れたんだと、そういうことを言っている説教者がいたよ、本当に信じられるような話でもあるし、ちょっとまだ信じがたいような話でもあるし、まあいろんなことで彼らはその噂をこちらの市場で、あちらの広場で1週間の間、まあペチャペチャペチャペチャと話し合ったと思うんですね。でその話がずっと広まっていきましたので、次の日曜日、正確に言います日曜日ではなくて、彼らは土曜日ですから、次の土曜日、教会のドアを開けたらもう大変なことが起きておりました。もう普段は少し空席があるような教会がですね、もうどんどん人がいっぱいであってしまった。そして補助椅子を出してもまだ足らない、大変なこの騒ぎが起きていたのであります。ちょっと皆さん想像してください、私たちのこの中目黒教会でね、私たちはあんまり知らないんですけれども、例えば有名な野球の選手でクリスチャンの人がいる、その人が今度はお話をするというようなことが噂として広まったらどうなりますか。なんか時々そういうことでね、講演をなさる方が、阪神タイガースのなんとかっていう人がいらっしゃるそうですけども、また例えばそういう人が、今日の集会は沢城先生ではなくて阪神タイガースのなんとか選手です、この看板出したとしたらどうなりますか。この近所中の人たちがうわーっと押し寄せてきてね、そしてもう普段の人たちは席を探しても座る場所がないぐらいになってしまった、こういう状況なんですよ。私がアッシャーだったらもう汗が出るくらい大変なことです。エレベーター何度上がってももういっぱいで、エレベーターも超満員、そういう状況を想像してください。そしてその時に喜ぶ人が出てくるかと思う思いきや、そうではなかったと書いてあります。45節を見てください。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロの話に反対して口汚く罵ったと書いてあります。ここに3つの動詞がありますね。妬んだ、反対した、罵った、まあ、大変な、反応であります。まあ私は多少理解ができると思うんですね、もうこじんまりとした集会に慣れて、まあ、私たちの内々の仲間がいつも集まってきてこんにちはと言っているところに、その 10倍ぐらいの人たちが集まって、我が物顔にもしここに席を占領していたならば、皆さんは喜ぶでしょうか、それともちょっと不安に思うでしょうか。不安ぐらいだったらまだいいんですけれども、妬みに燃えたと書いてある。私たちが普段一生懸命伝道している時は人々は来ないのに、こういう特別講師の時だけみんなが喜んでやってくる。だから特に普段お話をしている牧師なんかは妬むんですよね。私の話の時にはろくすっぽ耳を傾けてくれない、どころか居眠りしている人が多いのに、こういう特別な先生のところだけはみんなが目を輝かして聞いてる、ずるいずるいという、こういう感じです。まあ、もっと深い理由があったと思います。というのはですね、このユダヤの人たちは他の異邦人の人たちをユダヤ教に改宗をさせるという大きな使命を持って、主イエス様が海丘をへめぐって改宗者たちを集めようとしていたという、そういう運動があったわけです。世界宣教運動があったんです。でもあんまり効果はありませんでした。ぼちぼちぼちとそういう人たちが現れたのでありますけれども、大衆がやってくるということはなかった。その中でこのパウロという新顔がやってきて、そして町中の異邦人たちがこぞってやってきた。私たちがやろうとしていることを先取りされてしまった。あるいはもう 2,3 年求道している人が、このパウロが来たためにもう私は心を開いて来週洗礼を受けたいと思いますなんて、私の話は全然効果がなくて、この新顔のパウロが効果が あるっていうことは何たることだ、許せない、こういう妬みって言いますね。ですからこの人たちが妬みを感じたっていうことは、多分そうした心理が働いたと思います。そして彼らはパウロの教えに反対をし、反対をしただけではなくて罵った。おそらくこれは集会の最中にこれが行われたと思います。集会をしてパウロがお話をした時、弁士質問とかね、反対とか異議ありとか、いろんな声が出てきただろうと思います。大変なことです。今皆さん礼拝の真っ最中に意義ありなんていう人ができたらどうしましょうか。一度そういうことが起きましたね。地震の後である国の人がやってきて、この地震は神様の裁きだ、皆さん悔い改めなさいと言うほどだと、ここにやってきましたので、私はその人をとどめましてね、あなたたちは日本の刑法を知らないんですか。刑法には礼拝妨害罪というのがあります。私それ英語で言ったんですよ、ね、だから礼拝妨害罪でおまわりさんを呼びますから、あなたたちは逮捕されますよ、黙ってください。まあ黙りましたね、最終的には。ともかく礼拝妨害罪みたいなことが起きたわけです。そして、この人たちが大騒ぎをしたということです。パウロはその人たちに対してどう答えたかと言いますならば、13章、はい、46節、大切な言葉です。どうぞお読みください。そこでパウロとバルナバは、ならなかったのです。しかしあなた方はそれを拒んで、自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。皆さん、私たちはこれからは異邦人の方へ向かいます。これはとても大切な二つの面を含んでいます。一つは頑なな人たちに対する警告、あるいはお叱りということです。神の言葉はまずあなた方に、つまり神に、救いのために神に選ばれ、その救いを世界に知らせるために神様が立てなさったイスラエルの人たちにまず最初に伝えられるべきだ。私はその仕事をしたけれども、あなた方は頑固のゆえに、心の狭さのゆえに、それを拒んで拒絶してしまった。ですから、 彼はこういう言い方をしました。自分自身を永遠の命にふさわしくないものと決めたのです。自分自身で心を閉ざしてしまった。心を閉ざしてしまった人をどうしても開くことはできません。貝のように心を閉ざしてしまった人どうにもなりません。彼はただ警告を発して、神様があなた方を何らかの形で扱ってくださるようにという警告を持って彼らを黙らせました。そしてもう一つは、見なさい、私たちはこれからは異邦人の方に向かいます。今日の題は少し大げさな題にいたしました。最初は異邦人に向かう宣教と書いたんですが、ちょっとおとなしすぎるなと思ったものですから、途中で変えまして、グローバル宣教への転機と、ちょっと大げさな題にしました。お許しください。でもそのくらいこのパウロの方向転換というのは世界歴史的な意味を持っていたのであります。本当にこれは今日世界の歴史を変えるような大きな意味のある転換です。この言葉は単にユダヤ人たち、お前たちそんな言うこと聞かないならばお前たちのことなんか知らないよ、ほっとくよ、私たちはこれから別のところへ行くよというような感情的な意味の言葉ではありません。パウロはこのことを47節のイザヤの預言からの引用で自分の方向の正しさということを、後付けております。47を見てください。なぜなら、ご一緒に、はい、なぜなら主は私たちにこう命じておられるからです。私は、はい、ここはどこからの引用でしょうか、お分かりでしょうか。印象付き聖書を持っていらっしゃる方はすぐ分かりますね。そうじゃなくて、小さい簡単なバイブルを持っている、ミニバイブルを持っていらっしゃる方は書いてありません。値段が安いですから書いてない、ごめんなさいね。はい、ちゃんとした聖書には、この下のところに脚注というのがあって、これがどこの引用ということが書いてあります。これは申し上げますが、イザヤ書の49章の6節です。さて、せっかく書いてあるから読んでみましょうね。イザヤ49の6、はい、そこにこのイザヤ書のもともとの言葉がありますので、これはもう少し長いですね。パウロがここで引用したよりは長い。でこれに意味がありますので、皆さんどうぞお読みください。イザヤ49の6、はい、主は仰せられる、ただあなたが私のしもべとなってヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではない。私は民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる。イザヤの49章というのは、やがて来たるべき主のしもべ、これはメシアの預言であります。もちろんそれ以外の人たちも重層的に含まれてはいるんですけれども、究極的にはメシアの予言です。そのメシアがどういう人であるかというならば、この全般のところにはヤコブの諸部族、つまりイスラエルですね、イスラエルのとどめられている者たちを帰らせるだけではないと書いてある。この英語の聖書を見るととても面白い、 too little と書いてあるんですね。イスラエルの人たちを回復させること、それはあまりにも小さな使命だと言ってるんです。本当の使命はもっと大きいんだ。それは諸国の民の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとなる。神様のより大きな計画は全世界に福音をもたらすものとなる。そのためのメシアであるという予言なんです。はい、その背景を ご覧になった上でもう一度使徒の働きに戻りましょう。行ったり来たりですみません。はい、パウロはこの言葉を引用して、あなた方の拒絶というものによって、それをきっかけにして、そして私はこれから異邦人の伝道に向かいますよと語っているんです。先ほどコアイアの方々が歌っていた歌、とても素晴らしい歌ですね。感謝します。心身に合う時も、そして私がちょっと正確に今出てきませんけれども、一つの道が閉ざされた時、私の心は暗くなりました。私の目の前は暗くなりましたけれども、主は最善をなしてくださるお方であることを感謝します。そんな歌でしたね。あの歌を実感を持って歌ったあの剣道式がありました。豊中教会の剣道式の時、私は出席しておりました時に、会員の皆さんがあれを本当に実感を持って歌っておられたんですね。選んで、なぜか聞きましたら、街道のために一生懸命お祈りをして、戦っていた時に、この土地を得ようとした時に閉ざされ、この道を取ろうとした時に閉ざされ、目の前が暗くなりました。本当にそうだった。目の前が暗くなった。どうしていいかわからなくなった。しかし本当に不思議なことですけれども、その時教会の営みをしていらっしゃった宣教師の方がですね、いろんな事情で教会を畳んで、教会を畳んでってお店みたいで申し訳ないですけど、畳んで帰ることにした。で、買い手を見つけておられたんですね。で、そのことがマッチいたしまして、そんなに高くない値段で土地と建物をそっくりと買い受けることができた。しかも街道ですからね、街道ですから何にも改造する必要はありません。そのまんま使うことができたというお証を持っていらっしゃったんですよ。ですから彼らが、一つの道が閉ざされた時に目の前が暗くなりました。しかし主が全てのことを最善としてくださる、感謝ですと歌っている時には本当に実感がこもっておりました。私たちもいろいろな道が閉ざされることがあります。パウロの場合には一番最初にこのユダヤ人の人たち、自分の同胞であるユダヤ人の伝道をまず最初にしようとしたけども、その道が閉ざされた。さあパウロはそこでむくれたり、がっかりしたり、怒ったりするのではなくして、それは一つの道が閉ざされたことは他の道が開かれることだという積極的な捉え方をしたんです。これがパウロが、見なさい、私たちはこれからは異邦人の方に向かいますという言葉の非常に積極的な明るい信仰の捉え方です。私たちも人生の中でこういうことはいくらでもあると思います。願っている道が閉ざされること、計画が終わりになってしまうこと、それで神様は見捨てらっしゃってらっしゃるとか、あるいは私はダメ人間だというふうに自分をレッテルを貼ってしまうのではなくして、これはもっと大きな豊かな神様の恵みの道が備えられているんだという積極的な捉え方をしたいと思います。そのことが実はキリスト教が世界宗教へと発展していったきっかけだったんです。これは面白いことです。もしユダヤ人たちが喜んでイエス様を受け入れたならば、世界宣教はきっとなされたと思いますけれども、この歴史でなされたような勢いとまた力を持ってはなされなかったかもしれない。付属的になされたかもしれない。 けれども、ユダヤ人たちが拒絶をしたことによって跳ね返るように世界の宣教が広がっていった。それは神学的な意味でも裏付けることができます。というのは、キリストの福音が全ての人に及ぶんだということを最初のクリスチャンたちはあんまり深く理解していなかったけれども、ユダヤ人たちが拒絶をしたことによって、ああこのキリストの福音は全ての人に及ぶんだなということを、その福音の理解の仕方まで彼らはこの出来事で変えられたんですよ。ですから神様のなさることって不思議です。ちょっとここで付け加えたいと思います。それじゃあユダヤ人は、捨てられ、そして拒絶をしたからお前たちは知らんよと言って放り出されたかというと、そうではない。パウロはこのことが起きてからもユダヤ人伝道を続けました。ですから私は異邦人に向かいますよと言ったけれど、自分の同胞であるユダヤ人のことを決して忘れませんでした。行くところ行くところでまず最初にユダヤ人の街道に入って、そしてそこでお話をいたしました。それだけではなくて、彼は心の中でこういう祈りをしています。私の心の願い、私の祈りは自分の同胞であるユダヤ人が救われることだ。彼はもっと強い言い方をしています。もし彼らの救いのためだったならば、私が呪われても構わない。そのくらい彼は自分の国の人々を愛していたんですよ。それからさらに、このことが先ほど申し上げましたように、神学的に実際的にキリスト教のグローバル化をもたらしたということです。ちょっと使徒の働きの次、ローマ人の手紙11-11をお読みいただきたいと思います。ローマ人への手紙の11-11を読んでいただきましょう。ご一緒にお読みくださいませんか。はい、では尋ねましょう。彼らがつまずいたのはありません。かえって彼らの違反によって救いが異邦人に及んだのです。それはイスラエルに妬みを起こさせるためです。ここに彼らと言っているのはイスラエルの人たちのことです。イスラエルがつまずいたのは、倒れるためではなくて、それは救いが異邦人に及ぶためであった。神様の大きな計画を実現したのだということを語っています。そして、回り回ってこれがイスラエルの救いともなると彼が語っています。妬みを起こさせる、これは面白い表現です。さっきの妬みっていうのは悪い妬みですね。このパウロが願っている妬みっていうのは良い妬みです。つまり福音がイスラエル以外の人たちに広まることによって、彼らがイエス様の救いに満たされ、喜びに満たされて喜んで従っている姿を見て、イスラエルの人たちが、ああ損したな、私たちがいらないと言ってしまったところのキリストの救いがこんなに素晴らしいものだったのかということで、そういう妬みです。最終的にはイスラエルの人たちも救われる。これがパウロの描いている壮大な青写真です。でもこれはパウロが描いているんじゃなくて、実は神様がデザインしてくださるグランドデザインなんですね。私たちの人生にもそうですけれども、私たちの起きる周りに起きる出来事のすべてを、私たちはなぜとかどうして理解できないことが多いのです。それだらけです。けれども その背景にはグランドデザインをなさる神様の大きな愛の御心があり、それが実現しているということを私たちは捉えて感謝をしたいと思います。さて、使徒の働きに戻ります。13章48節をお読みください。3、はい。要人たちは皆信仰に入った。素晴らしいですね。異邦人の中、このピシデアのアンテオ家の異邦人たちの多くが喜んで、そして信仰に入った、定められている 人たちと書いてありますが、これはあまりこの言葉を強く取りすぎて、ある人は救いに定められ、ある人は滅びに定められているという予定説的な取り方は少し行き過ぎであると私は思います。いずれにいたしましても、神様の御心にかなった人たちが救いに預かり、そして、アンテオキア教会の基礎メンバーが出来上がったわけです。さあ、ところがどうなったことでしょうか。50節を見ると、今度は、反対をしたユダヤ人たちが何とか巻き返しをしよう、そしてこの人たちは卑怯にも自分たちで手を下さない、こういう人と言いますね。自分は勇気がないから手を下さないけど、周りの人たちを動かして何かする、で先導してこのパウロたちを追い出してしまったというのであります。さて、51節を見てください。どうぞお読みください。はい。2人は足の塵を払い落としてイコニオムへ行った。足の塵を払い落とすというのは、主イエス様がなさったこの町で人々が受け入れなかったならば、皆さんの靴の足の塵をポンポンと払い落として、そして神様はあなた方のことを喜んでいないよという意思表示を表して、次の町へ行きなさい。もちろんこれは何て言いますかね、腹を立ててお前たちは呪われるって呪いの宣言ではないんです。もう二度と来ないよという怒りの宣言でもありません。実際パウロはこの町をもう一度訪れています。後でこれはまたお話をいたします。そしてこの人たちにも手紙を書き送って、この人たちのケアをいたしました。さあ、52節これで終わりたいと思います。はい。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。この弟子たちって誰でしょう。これはパウロのことではなくて、パウロがここで作った弟子のグループの人たち、つまりはっきり言えばアンテオケ教会のメンバーのことであります。アンテオケ教会のメンバーは創立者であるこの大先生であるパウロとバルナマがしばらくしたらいなくなってしまった。ああどうしようかと思って寂しがったのでもなく、先生がいないからもうサボろよって礼拝をサボったのでもなく、彼らは喜びに、聖霊による喜びに満たされていた。人間的な指導者は去ったけれども、聖霊様が彼のうちに宿り、そして彼らに働いていましたから、指導者はいなくなっても一緒に励んでいこうねというこの教会の形成がずっとなされていったということであります。次のイコニオムについてはまた次の機会にお話をしたいと思います。今日はここで省略をしたいと思います。締めくくりに考えてみたいと思います。先ほど神様の大きなグランドデザインということを今日のテーマとしてお話をいたしました。私たちの人生にもさまざまな挫折、あるいは一つの道が閉ざされること、がっかりすること、あるいはそれが人の意地悪で起きるようなこと、こういうことが いくらでも起きると思います。いや、そういうことで満ち満ちているのが私たちの人生です。しかし私はこのパウロたちが捉えた信仰的な捉え方ということを学びたいと思います。一つの道が閉ざされるということは全部が終わってしまうことではない。それは神様がもっと素晴らしい、もっと大きな豊かな道へ導いてくださるために、一つの道を閉ざしなさる、そうした積極的な捉え方をさせていただきたいものだと思います。ご一緒にお祈りをしたいと思いますけれども、今日は第3でありますので、ベンチごとにお祈りをさせていただきましょう。いかがでしょうか。小さな紙が配られていると思います。その紙のところに、今日教えられたことは何でしょうかと書いてあります。はい、何でも結構です。何もなければなしでも結構です。それから2番目、お互いにお祈りをするのですから、自分がお祈りをしてほしい課題があると思います。何もない人はなしでも結構です。それからあんまり複雑な、私は、何かこんな重大な決断をしようと思ってます、そんなことは書かなくても結構です。プライバシーに関わることは書かなくても結構です。でも日常生活で起きるさまざまな出来事の中でお祈りをしてほしいことがあるでしょう。それを一つだけ書いてください。そして書き終わりましたら名前も書いて、そしてベンチごとにお互いに交換をして、お互いのために一緒にお祈りをいたしましょう。